週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
梅雨のシーズンですよね。お出かけしたくてもなかなか難しい時期になってきます。そんな時ね、気軽に旅行気分を味わえるのがお取り寄せですね。今非常に人気も高まっています。本場の味を家にいながら味わえますよね。今週はそんな取り寄せグルメについて取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は取り寄せグルメ&ゆるキャラ大集合と題してお届けします。
取り寄せグルメとゆるキャラ、はい、まあ、どちらも地域活性化のキーワードとして注目されてますよね。まあ、まずは取り寄せグルメからいきたいと思うんですけども、はい、以前は駅弁とか手土産、うん、ブランドガニみたいなものをこの番組でもご紹介してまいりましたが、はい、今発売中の日経トレンディ本誌6月号ではうなぎ、マグロ、B 級グルメ、スイーツといったものをご紹介しています。
はい、今回この番組ではね、そこからうなぎとマグロに焦点を当ててご紹介します。実は今ね、この2つが食べづらくなる雲行きなんですね。
ですよね。うなぎは稚魚が不良になっていますし、マグロは国際取引が封じられてしまって激減の可能性もあると言ってます。
はい、ただね、逆に言えば今がね、うなぎやマグロを安く食べられるチャンスでもあるんですね。今回は満足度の高い取り寄せグルメを探しました。
まずうなぎについてお話を伺いたいんですけれども、はい、まあ、このうなぎの養殖に必要な稚魚、いわゆるシラスうなぎの不漁が今年も続いてるんですよね。
2010年から3年連続で極端な不漁が続いてたんですね。はい、で、去年12月から始まった2013年の漁もね、漁獲量が前年の実績を下回るというのはほぼ確実な情勢なんですね。4年連続の不漁というのは避けられそうにないんです。
これまでには日本が不漁になっても、まあ、中国あるいは台湾からシラスウナギを輸入して、まあ、なんとかしのいだ時期があったんですけれども、うん、ここ数年はその中国台湾といったところでも不漁という状態なんですね。はい、
そうなんですよね。で、このシラスウナギの取引価格もまさにね、うなぎ登りなんですよね。10年前の2003年は1キロあたりおよそ16万円だったんですが、はい、今年は10倍以上200万円台半ばを伺う展開になってるんですね。
10倍以上ですか。まあ、これだけシラスウナギの取引価格が上がってしまえば、当然、ね、消費者が食べるウナギの価格にも跳ね返ってきますよね。
そうなんですよね。去年はウナギ商品が本番を迎えた夏にね、専門店や小売店が相次いで値上げしましたよね。うん、前年同期比で 1.5 倍から2倍ほどの価格になったんですね。これによってね、ウナギの消費が一気に落ち込んだんです。はい、さらにね、この状況を受けた環境省は今年2月日本ウナギを絶滅危惧種に指定したんですね。ほうほう。まあ、指定に法的拘束力というのはないんですけれども、環境省からの働きかけを受けた鹿児島県や宮崎県は今年から2015年までの3年間毎年10月から12月を親ウナギの禁漁期間にすると決めたんですね。
うなぎも保護対象になっちゃってるんですね。まあ、そうなってくると日本でうなぎを食べられなくなる時期が本当に来るかもしれないですね。
そうですよね。まあ、ならばね、今のうちに美味しいうなぎを食べておきたいということで、今回はネット通販で人気の高いうなぎ6点を取り寄せました。
味の評価はその道のプロのお二方にお願いしています。評価は星でつけられて、最高評価は星3つです。で、取り寄せた6つのうち唯一三つ星をつけたのは浜名湖うなぎの田中の国内産うなぎかば焼きセットという商品です。
はい、ここのうなぎはね、背開きで裂いた後一度素焼きしてさらに蒸した上でタレをつけながら何回か焼くという関東風の調理法で仕上げられているんですね。まあ、気になる味なんですが、焼く時に使っているタレというのがくどくなくて、うなぎそのものの素材の良さを引き出してるんですね。あと、その十分に時間をかけて蒸してあるわけで、熱々の時はもちろん、冷めた後もうなぎの身や皮が柔らかいままでした。今回取り寄せたうなぎの中でね、冷めた後も柔らかさを保ち続けたのはうなぎの田中のものだけだったんですよね。
ですね。評価を見てみるとですね、 ふんわりとした身とあっさりとした味の組み合わせがうなぎの美味しさを引き立てているということになってますね。
それだけではないんですね。油の乗りも最も良かったんです。よくねうなぎのかば焼きの見栄えを良くするために裂いた後にねうなぎの身を洗うことがあるんですね。白い身にタレを塗って焼けば見栄えは美しく当然なるんですが、うなぎの油をね洗い落とすことになるので味は確実に落ちるんですね。ただ田中のうなぎは加熱後にうなぎの表面に油がにじみ出ていて、うなぎを裂いた後に洗った形跡は見当たらなかったんですね。
そして次に評価が高かったのは星2つ半を獲得したうなぎ屋川水の特大国産うなぎのお試しセット、それから東京永田町にあるうなぎ懐石山の茶屋が運営する星のうなぎのかば焼き一人前でした。
はい、うなぎや川水のうなぎはね、裂き方は関西で一般的な腹開きなんですけれども、仕上がりは関東風で、タレをつけて焼いてるんですね。甘めで醤油と砂糖の味がそのまま残った感じのタレというのがやや固めのうなぎの身にぴったり合ってたんですね。でうなぎの素材を生かしたうなぎの田中とは味付けが違うんですけれども、遜色ないレベルの美味しさでしたね。
これですね、個人的に注目したのは川水のうなぎの内容と値段なんです、うん、うなぎの田中の場合は特大のかば焼き1枚とカットされたかば焼き2枚のセットで5480円なんですけれども、これに対して川水のセットは特大のかば焼き1枚、カットされたかば焼き2枚、ここまで一緒ですね、それに刻みうなぎのかば焼きがおよそ 75g ついて3980円と、割安なのがちょっと個人的にこうポイント高いなという感じなんですけれども、
ただですね、身を固めにするためかね、加工するときに十分に蒸していないようで、一旦冷め始めるとまず皮が、そして身が急速に硬くなるんですね。温かいうちに食べる必要がある点を考えてちょっと評価はね下げたんですね。
なるほど。
そして星のうなぎのかば焼きというのは今回取り寄せた商品の中でね、唯一冷凍されずに冷蔵指定のクール便で送られてきました。焼く時の手間のかけ方が他の商品と違ったんですよね。他の商品はうなぎを串に刺さずに工場のラインに乗せて焼いているというふうに見られるんですが、それに対して星のうなぎは一般的なねうなぎ店と同じように手で串を刺して丁寧に焼いてるんですね。
なるほど。このため電子レンジを使って加熱した直後はかなり香ばしくて身もふっくらしていたと書いてありますね。味もうなぎの味を感じさせるしっかりしたもので、一緒に送られてくる調味用のタレは江戸前のかなり辛口なものだったということです。で評価を見てみるとですね、この辛口のタレをかけてもうなぎの味がタレの味に飲み込まれなかったというふうになってます。
はい、この星のうなぎのかば焼きはね、香りも食感も味もね水準以上なんですけれども、実は自宅での加熱がちょっと難しくて、どうしても表面が乾燥してしまうんですね。なので油の乗りが今一つになってしまいました。
まあ確かにうなぎの味っていうのは店側の焼き方蒸し方っていうのが左右されますけれども、取り寄せた側の加熱の手順っていうのも大切なんですね。
そうなんですよね。
ところでそのうなぎの味を決めるものとして、うなぎそのものの産地を重視する人も多いと思うんですけれども、今回比較したうなぎはどうだったんでしょう。
今回ね取り寄せたうなぎの産地というのは静岡の浜名湖さん、高知さん、九州さんといろいろあったんですね。ただ実際に試食をしてみて分かったのは、産地の違いよりもむしろうなぎの焼き方や蒸し方、加熱の手順の方が味を左右するということでした。
やっぱりそっちの方が大事ということなんですね。さあそれでは続いてですね、マグロについてお話を伺いたいんですが、
取り寄せ商品に、ね、使われているマグロはネギトロ用のものを除いて最上級の本マグロ、黒マグロが、ね、使われることが多いんですね。実はこの本マグロは3年前、そして去年もワシントン条約によって国際取引を禁止する動きがあったんですね。つまりそれほどその生息数が少ない貴重なものなんですね。
なるほどですね。
以前この番組でもね、近代マグロなどを、ね、ご紹介しましたよね。完全養殖の技術はすでに確立されているので、本マグロがすぐに絶滅することはないんですね。とは言っても国際取引が禁止になったらば、大西洋とか地中海のマグロが輸入できなくなって、手に入れるのは今よりもはるかに難しくなるんですね。
まあそれゆえに味がいいという本マグロをですね、ちょっと高くてもですね、今のうちに食べておきたいというのがありますよね。 で今回は楽天市場でランキング上位のものを6点を取り寄せて専門家による試食で評価しました、
はい、
でまずですね最高評価の三つ星を獲得したのはマグロどころ一条の極上本マグロ大トロ中トロ赤身セットです、
はい、このセットは大西洋産の天然本マグロの中トロと赤身は油の質が良くてマグロの味がしっかり出たという評価を得たんですね、そしてクロアチア産の畜養マグロを使った大トロも油の乗りが良くてねそれでいてね油っぽいだけにならずに落ち着いた味でした。
ほう、この畜養マグロというのは幼魚ですとか小型のマグロを取って生けすで育てたという養殖マグロですね、はい、まあ、そのクロアチア産というところがワールドワイドな印象なんですけれども
ワールドワイド、
はいはい、そして次に星2つ半の評価を得たのが今回試食した中で唯一日本近海に生息する国産のマグロを使って同じように大トロ中トロ赤身のセットになったクロマグロ専門工房ユートの津軽海峡本マグロ尽くしです。
いいですね、
いいですね。
でこのセットは舌にね乗せた時に感じる中トロのきめ細やかさだとかね赤身の身の締まり具合というのが秀でてるというふうに高い評価を得ました。で油の質も良くて赤身と中トロの味はマグロどころ一条のね三つ星評価を得たセットと遜色はなかったんですね、うん、ただ津軽海峡本マグロ尽くしの大トロは身はしっかりはしてるんですけれども大トロというほどには油が乗っていなくて口に入れた時にも溶ける感じもしなかったんですね。
ほう、まあ、そうなるともし取り寄せるなら、うん、3種類の部位全てが秀でている極上本マグロセットか、うん、まあ、締まった身がお好み僕どっちかというとこっちなんですけども、うんうん、この場合は国産の津軽海峡尽くしっていう風になるかもしれないですね、はい、日経トレンディ本誌6月号では今回ご紹介できなかったものも含めてうなぎやマグロのお取り寄せ各6品の全ての評価が載っています。で先ほども申し上げましたがカニ、スイーツ、B 級ご当地グルメ、うん、こういったものの取り寄せについてもご紹介していますのでぜひチェックしてみてください、
はい、
個人的なおすすめは B 級グルメの津山ホルモンうどんセットです。
あ、はいはいはい、週刊日経トレンディ今週は取り寄せグルメ&ゆるキャラ大集合と題してお届けしています。
さあ番組後半はガラッと変わりまして、はい、ゆるキャラブームの裏側に迫ります、うん、まあ、このゆるキャラと言いますともともとはイラストレーターの三浦淳さんが提唱したことはもう有名ですよね、はい、2006年に誕生したヒコニャンからブームが始まったわけです、うんうん、で最近ではですねなんと年間293億円を稼ぐくまモン、まあ、これを筆頭にですね地元のイベントぐらいしか出番がなかったゆるキャラの露出がもう飛躍的に増えていますよね、
はい、きっかけは2011年に始まったね人気投票イベントゆるキャラグランプリなんですね、
はい、
このゆるキャラグランプリの実行委員会が組織された2012年には参加キャラの数が前の年より 2.5 倍増えた865、投票総数は659万票にも上ったんですね。ちなみにね最近のブームの牽引役というのは非公認キャラというふうに言われてるんですね。
この非公認キャラって最近よく見かけますよね、
うん、
あの兵庫県尼崎市のちっちゃいおっさんっていうゆるキャラ、まあ、非公認のがいるんですけれども、これを見た時にはその衝撃的だったんですけども、はい、何がすごいってゆるキャラって大体喋らないじゃないですか、
はいはいはい、
ちっちゃいおっさんめちゃめちゃ喋るんですよね
そうですよね、はい、普通ゆるキャラは自治体が地域活性化のために企画するものが多いんですよね、
はい、
それに対してこの非公認キャラというのは民間から生まれた新しい勢力ですよね
民間から生まれたっていう表現がなんかちょっと面白いんですけど、うん、
で去年ねゆるキャラグランプリのグランプリとなったバリーさん、これは愛媛県の伊予観光大使という肩書きを持ってるんですけれども、もともと企画したのは第一印刷という今治市の印刷会社なんですね。
そうなんですね。
で8位になった岐阜県の柳名もね非公認なんですよ、
はい、
で3月に引退会見を開いて話題を集めました
まあこうした話題性に目をつけてですね3月からご当地キャラ総選挙という投票イベントも始まりました、
うん、
全国の百貨店の店頭でですねキャラが選挙演説をしながら集客を図るというものらしいんですけれども
ねえすごいんですよね
すごいですよね。
でねこのイベントに関わる朝 2DK によるとね SNS で話題が拡散する流れというのができていて企業とかね自治体にとって広告効果が見込みやすくなってきたんだそうです。
なるほどですね、うん、 この非公認キャラっていうのはテレビ CM で注目が集まりました、
はい。
まあ、まずウィルコムの CM で、まあ、先ほど申し上げたちっちゃいおっさんがブレイクしまして、うん、あと朝日飲料の16茶のコマーシャルに登場したふなっしー、あと西子くんといったものも引っ張りだこだそうです、うん。しかしなんでこの非公認キャラが CM に出演するような感じになったんでしょうね。
実はですね、どちらの CM も社団法人日本ご当地キャラクター協会がキャラ出演の仲介をしたんですね。
日本ご当地キャラクター協会っていうのがあるんですね。すごいですね。
でこの協会はね、5年前から滋賀県の彦根市で全国のキャラを集めるイベントを行っていて、全国にネットワークがあるんですね。
なるほどですね。
で協会には着ぐるみとご当地キャラと呼ばれる活動があれば個人でも加入できるんですで加入後はね、各地のイベントだとか企業の販促への参加というのが呼びかけられるんですね。
なるほど、そのネットワークに企業が目をつけたということなんですね、
は
い。
でね、非公認キャラの露出が増えたのには公式キャラ側の事情というのが大きく影響してるんですね、
はい。
実は自治体の公式キャラというのは企業の販促には登場できないところも多いんですね、
まあ、確かにそうですよね、うん、宣伝になってしまうわけですからね、うん。まあ、くまモンみたいに積極的にこう県外に出ていく方針のキャラクターというのは特殊な方なんでしょうね、うん、
はい。でね、ゆるキャラのビジネス色というのが強くなってきてるわけなんですが、ゆるくない現実も見えてきたんですね
ゆるくない、
ゆるくない、
はい。
でゆるキャラは企業にとってはタレントよりも使い勝手がいいんですが、キャラ側にはビジネスに慣れていない担当者も多いんですね、
はい。
なので最近出演料とか契約でトラブルが出始めているようです。企業の CM に、ね、出る場合に競争排除という条件が盛り込まれていることを知らずに出演した、ね、キャラの担当者から地元企業の反則に参加できない、どうしたらいいのかという相談を持ちかけられたこともあるそうです。
この競争排除っていうのは要するに広告契約を結ぶときにその出演する広告の競合にあたる商品が絡む広告活動だとかイベントだとかには出ちゃいけないっていう規定のことですよね、はい。なかなか難しいですね、
はい。
まあ、ところでこの新勢力の非公認ゆるキャラがファンの心を掴んでいる理由っていうのは何かあるんですかね。
それはですね、ユニークな発言ですよね。
なるほど、
うん。ツイッターといったその SNS で発言するキャラというのが多いんですが、自治体のね公式キャラでは書く内容にも制約は多いですよね、
はい。
その点非公認キャラというのは後ろ盾がないのを逆手にとってね、本音トークを見せられるわけですね。
本音トークって
まあその状況がね SNS 時代に合致したという見方があるんですね。
なるほど。ただですね、その民間のキャラであれば、うん、自由にグッズを出したりなんだりっていう形でこう商売できそうなもんなんですけれども、はい、この新勢力のグッズ販売を見てみると結構少ないんですよね、うん。これはなんでなんでしょう。
このちっちゃいおっさんをね運営するアップライトによるとね、
はい、
ちっちゃいおっさんのテーマは子供に道徳を伝えられる先生役なんだそうですなので営業活動のつもりではやっていないということですね。
ちっちゃいおっさんのキャラクター知ってる人はどこが道徳やねんっていう感じのような気がするんですけれども実際ですね、このちっちゃいおっさんは活動資金のために通販もやってるらしいんですけれども、うん、出張費のような運営コストは累計で2000万円近くかかっていて、うん、通販の収入は微々たるものなんだそうです、
うん。一方で千葉県船橋市のね非公認キャラふなっしーの作者は注目されるうちが花だと思って今はねいろんな企業からのイベント出演依頼を受けているということなんですが、
はい。ま
あ、ブームはあと半年ぐらいだと思っているんですってで、ね、ブームが去った後はご当地キャラとして元の活動に戻るそうですよまあ幼稚園とか公園などでね子どもたちに喜んでもらえたらそれでいいというふうにおっしゃってますね。
まあ、その個人の活動から始まったキャラが一躍時の人になったわけなんですが、うん、まあ党の本人たちは冷静な見方をしているということですよね。
そこもなんかこういい感じですよね。ビジネスビジネスしなくてこうやっぱゆるい感じです
よね。ゆるい感じなんでしょうね、うん、はい。さあ日経トレンディ本誌6月号ではですね、これまでご紹介したゆるキャラの他に、いろんな記事が載っています。僕はですね本当にヒコニャンが大好きなんですけれども、ヒコニャンの写真が1枚しか載っていないので大変不満なんですが、ぜひ本誌の方チェックしてみてください、
はい。
今回は取り寄せグルメ&ゆるキャラ大集合と題してお届けしました。
チェックマンズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部のチェックマンさんが3週シリーズでお届けしているアベノミクスでバブルへゴー、うん、さあいよいよ第3回ということになるんですけれども、はい、
チェックマンがピックアップ注目の高額商品のコーナーですね。
はい、そうですね。
はい、承知いたしました。
はい、時計高級ホテルと参りまして、今回はどんなものをご紹介いただけるんでしょう。
はい、家電デジタルの分野から注目の商品をピックアップしていきたいと思ったんですが、はい、残念ながらですね、候補となる商品がございませんで、はい、と申しますのもちょっと概況を説明いたしますと、はいはい、まず、家電の王者の一つテレビなんですけれども、有機ELテレビの製造がですね、想定よりかなり遅れてまして、はい、先行して発表した韓国メーカー2社のうちですね、うん、LG の方は発売にこぎつけたんですが、うん、これまあ海外の話なんですけども、うん、サムスンの方はまだ物を発売できておらず、うん、かなり苦戦しているようです。ぶどまりが上がらない、要は、製造コストの壁が非常に高いという状況のようなんですけれども、うんうん、でご存知の通り地デジショック以降ですね、国内のデジタル AV 機器の消費は非常に冷え込んでまして、
壊滅状態ですね。
そうですね、はい、ちょっとなかなか回復の兆しが見えづらいということで、うん、そうなるとデジタルの分野であと頼みの綱はスマートフォンなんですけれども、はいはい、こちらの方もですね、単価の下落が非常に進んでまして、うん、皆さん感覚的にもうスマートフォンに何万円も払って買うということはちょっと考えにくい状況になっていると思うんですが、うん、
ドコモがね、その D タブとかをはじめとして非常にこう安いモデルを結構発表したっていうのがあったりしますよね。
はい、そうなんです。で、まあ、一方白物家電の分野なんですが、こちらいくつか注目できる商品が出てきてはいるんですが、うん、いずれも一大トレンドを形成するような流れには至っておらずですね、うん、まあ、あったとしても昨今のスロージューサーのようにちょっとジャンルとしてはまだまだ小さいかなというところがありですね、うん、なかなか巧妙が見出しにくい状況ではございます、うん、そこで、うん、私チェックマンとして、うん、今日はちょっと提言をしていきたい。
提言、
はい、提言ですか。
はい、はい、家電が豊かさを示す時代は終わったんです。あ、家電は、はい、今再び人々にですね、具体的なメリットと目に見えるハッピーさを与えるという本来の役割に帰るべき時が来たんですね。
ただそのありとあらゆるものが、まあ、進化してなおかつコストも下がっていく中で、どうやってそういう魅力っていうのを打ち出していけばいいんでしょうね。
はい、はい、そうですね、そこはぜひメーカーの方に頑張って
丸投げかい
考えていただきたいんですけれども、ちょっと、一つ面白い話をご紹介しますと、ご存知富士フイルムのインスタントカメラチェッキ、はい、ございますね、はい、あれが今非常に売れていると。
うん、はい、なんかアジア圏とかでもね、あ、火がついて、
はい、よくご存知で、2009年度にはですね、年間49万台まで販売が減ってたんですが、うん、なんと昨年度には、200万台に迫ろうかという勢い。
おお、4倍以上になってるわけ
ですね。はい、今年度に関しては200万台の販売を見込んでいらっしゃるということで、撮ったその場で物理的な写真を共有するというですね、人がまた再びリアルなコミュニケーションに回帰していくという、うん、この必然的な流れ。
まあ、確かにですね、そのスマートフォンで撮った写真をフォトブックにするっていうようなサービスなんかもすごく盛り上がっていますし、今までデジタルでシェアしようとしていたものが、リアルなものになっていくっていうのは確かに傾向としてはあり得るかもしれないですね。
そうですね、はい、まあ、あとはそのものすごく画期的なイノベーションであったり、最強のスペックであったりなどが、まあ、必ずしも必要ない時代にはなってきているということだと思うんですね。まあ、LINE のヒットなんかはまさにそれを体現していると思うんですが、個人的には LINE にものすごくフォーカスしたスマートフォンはどこかのメーカーないしキャリアが必ず製品化してくるというふうに思います。もうスマートフォンもいろんなことができるという売り方をする時代ではなくなってくると思いますので、
機能を絞ってくれ
るんですね。はい、はい、
以前取り上げたコンパクトデジカメ、うん、復権のキーワードも、うん、その差別化だったり、うん、その機能の集中だったりみたいなところがあったと思うんですけれども、うん、何でもできる 便利な時代になったからこそ、その特化したものっていうのが一つのキーワードになるかもしれないですね。
あとさっきハッピーっていう、ね、キーワード出しましたけど、
そうですね、うん、あの例えばチェキなどは友達と写真が共有できるという、うんうん、まあ、目に見えるハッピーさがそこにあるわけで、うんうん、まあ、LINE なんかもコミュニケーションツールとして
楽しいということですね、
はい、
う
ん、そこが、皆さんのツボにはまってるところはあると思うんですけれども、うんうん、はい、
なるほど。さあということで今回の3回シリーズ、アベノミクスでバブルへゴー、最後はですね、具体的な商品ではなく今後のトレンドということでですね、チェクマン先生にご解説を賜りました。チェクマンさん、ありがとうございました。
こんなんでよろしかった。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、はい、ゆるキャラなんですが、実はあの私が生活しております川崎市宮前区にもですね、ええ、宮前兄弟というゆるキャラがいまして。
いるんですか。
はい、まあ、今一つ盛り上がってない印象はあるんですけどね。
ええ、でも何かのきっかけでブレイクするかもしれないですよ。そういうね、ツイッターとかでこう話題になっていくとっていうことで言うと、
あの、まあ、ブレイクしたものを見てみると、その先ほどおっしゃっていたようなその本音トーク炸裂みたいなところがあったり、うん、あるいはそのちっちゃいおっさんみたいにこう極めて得意な、デザイン、はい、みたいなところだと思うんですけれども、うん、残念ながらね、宮前兄弟普通に可愛いんですよね。
どんな感じなんですか。
あ、このね、ちょっと猫と言いますか、なんと言いますかな感じなんですけれども、
あ、本当だ、普通に可愛いですね。
普通に可愛いんですよ。
いや、普通に可愛いだけじゃダメなんですかね。
可愛いだけじゃダメだと思いますよ。
あ、なるほどね。
だ、この可愛いキャラクターで、うん、そうですね、宮前区って梨が名産なんですけれども、はいはい、その梨のことしか喋らないとか。
なるほど。
あ、僕売り込みに行こうかな。
それいいかもしれないです ね、
そうですね。
でもね、皆さんね、そうやって自分の住んでいる地域とか、あるいはふるさとね、のところにゆるキャラいるかもしれないし、みんな知らないかもしれないことも多いかもしれない、
ね、意外と地元のことは分かんないですよ ね、
なのでちゃんと調べて、その自分の近くのゆるキャラを応援するっていうのも面白いかもしれないですよね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。Weekly Weekly 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 We